Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2008年3月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは作家の林望さん、そのパート2です。新個人主義の活用についてお伺いします。
Let's get knowledge with fun。
さあ、そしてこの本の中では、まあ、いろんなケーススタディというか、いう形で紹介されているわけですが、その、まあ、林さんならではの、もしくは日本ならではの個人主義の生かし方、まあ、どうしたらいいんだというような、かなりこう、具体的な感じで書かれていらっしゃいますが、まず、じゃあ、とっかかりとして、個人主義、まあ、新個人主義ですが、新個人主義、どういうふうに生活に取り入れていけばいいか、どういうシーンで取り入れていくのが一番いいですかね。
やっぱりね、うん、住み方が一つ非常に大きなポイントじゃないかと思いますよね。
住み方。
日本の昔のね、あの家族主義っていうのはね、非常に雑居的だったわけですね。つまり個室なんかなかったわけですよ。みんな昔の農家なんかになると。
でっかいとこに雑魚寝ない。
いろり端にみんないてですね。はいはい、座敷の方は、あの、襖を開ければ大昼間になっちゃう、そういうのばっかりだったのでね。うん、その個室ってものを持たないできた民族なのが、うん、戦後特にアメリカの影響で個室文化ってものを持ってきたでしょ、うん、そうするとどうやって個室の中で暮らしたらいいかわからないので部屋に引きこもっちゃったりなんかすることもできてくるわけですよね、うんうん、ですなわち個室が悪いっていうことになっちゃうんだけど、うん、そういうことでもないと思うんです。やっぱり個室っていうもののありようが分かってない、うん、一つにはだから子があるからにはその子の調和する場がなきゃいけないっていうことで、うん、僕はねやっぱりね住み方をね、うん、例えばね寝室と LDK と子供部屋とかいうふうにこの機能別に分けちゃうんじゃなくて、うん、例えば夫の部屋、妻の部屋、みんなの部屋とかいうふうな分け方にした方がいいんじゃないかと思うわけ、うん、普通はみんな LDK に雑居していると、うん、食事の時もおしゃべりの時も、ね、うん、みんなそこに雑居していてね、うん、で必要があればそれぞれの部屋にこう、うん、自分の空間があるっていう、うん、そういう何かモデルをね一つ考えてるんですけどね。
なるほどなるほど、じゃあまあ一日の大半はだいたい同じとこでみんなワイワイやってて、
そうそうそう、
まあ、必要な時だけちょっと自分の空間に行くというようなスタイル、
そういうスタイルですね、
うん、このそういう住み方をしていくと個人主義、まあ、新個人主義というのが育まれていくだろうという
のは、それは大切なことだと思います。つまり、うん、調和しながら個人を尊重するっていう生き方を家庭の中でシミュレートするっていうかね、そこから万事は始まるだろうと思うんですよ。
なるほどなるほど。
今要するにね、家族が一緒に飯食わないっていう時代でしょ、これがまずいんじゃないかなと実は思ってるわけ、
うんうんうんうん、なるほどなるほど。
といってだからね、結局この、うん、例えばね、子供っていうものは親の所有物だみたいに思ってる親もいっぱいいるわけですよね。それが大間違いな考えだって言うんですよ、うんうんうんうん、子供は子供なんでやっぱり独立の人間なんだから、うんうん、そこを認めていかないといけないですね、
うんうん、
頭のごなしに怒鳴りつけたり問答無用でぶん殴ったりしなきゃ、うんうん、教育ができないなんて思ってるようなね、
うんうんうん、
非常にこの短絡的な親がいますけどね、大きな間違いだと思いますね、
うんうん、
やっぱりその何か子供がしたことにはね意味があるんで、
うん、
まずその子としてのね意見を表明させる機会がなきゃいけないっていう、
うんうん、
そういうことによって子供はね、自分は例えば悪いことをした時にね、お前どうしてそういうことをしたんだって言わせてご覧になるといい。
なるほど。
そうすると、うん、悪いことしたなと思ってりゃね、うまく言えませんよ、う
ん、ね、そうですね。
そういうことによってね、うん、それはお前良くないことをしたんじゃないかっていうふうに教育していく、この野郎って殴っちゃうんじゃなくて、
うん、
そういうふうにして自分が子としての意見をきちんと表明できながら、
うん、
あの社会と関わっていくっていうことをね、子どものうちから教育していかないといけないわけですね。
うんうん、なるほど。まあそれも本当にそれぞれの子どもも独立した人格であるし、で それをリスペクトするということを もう最低限のところでやっていかないとダメだという話ですね。
そうです、うん、だから結局親がこういう商売だからって言ってね、うん、子供も同じ商売に継いでほしいと、それは思うのは親の自由だけれども、うんうん、子供がそう思うかどうかは別ですよね、うん、ただ、もし本当にその親がそういう自分の生活の中で個人としてね豊かな尊厳を持って生きていれば、子供はそれに対するリスペクトがあってね、うん、自分も親のように生きたいと思うかもしれない、うんうん、そういう形で文化が継承されていくのは望ましいことだけれども、うんうんうん、押し付けても始まらないと思うわけ、
うん、
また例えばその女の子に対して父親が偏愛するなんていうのがあってねそういうことをなんかいいことのように言ってる人がいますがね、うん、私の娘はもう嫁行ってね、誠に結構なことだと思って何にも悲しくも寂しくもなんともなかったですけどね、どうして娘が嫁いるって言うといちいち文句言ったりね、なんかわめたり泣いたりする父親がいるかと思って、もう甚だ不見識と思ってるんですよ。
なるほど。まあそれも、ですから、その娘さんを一個の人格として、彼はまあ認めてないという証左でもあるわけ。
そういうこと。俺のもんだと思ってるから捉えて悲しいわけでしょ。そうじゃないんでね。
なるほどね。そうか。まあその、でも本当、大前提がないと、その個人主義、新個人主義の成り立ちが崩れちゃいますよね。
そうですね。
うん。
やっぱりそれはなかなかね、今まで日本では行われてこなかったところなので、
うんうんうん、
そこが一番難しいけど、しかしそこが一番大切。
なるほど、なるほど。
やっぱり人間が育っていくときに、どう育つかによってね、
うん、
社会性っていうものは決まってきますから。
ね。まあやっぱりその家庭というのは、まあある意味こう、まあ、最小単位の社会というか、最小単位の団体でもあると思うわけですけど、まあそうなるとね、まあ一見その個人主義と、まあその対立概念みたいになりますけど、やっぱりそこはきっちりマネジメントしていかなきゃいけないという部分ですよね。
そうですね。やはりきちんと責任っていうものを教えていかないといけない。それからまた兄弟がいればね、兄弟に対する接し方っていうものはきちんと教えていかなきゃいけないだろうと思いますよね。
まあでも一時が万事、まあそこから始まるということでもあるわけですもんね。
そうです、そうです。
うんうんうん、
そこから、まあ進展して、
うんうん、
学校の社会なりね、
うんうん、
もうちょっと大きな単位にとだんだんこう発展していくだろうっていうのが、その、私の新個人主義の一つの見通しなんですけど、ね。
なるほど、なるほど。まあ親子関係もそうだし、まあそうすると、まあ家庭というと、まあ夫婦関係ももちろんそうなってきますが、夫婦関係でも同じ、
そうです。
ベクトルということ
で。夫婦は一心同体ではないっていうのが、まあ基本ですね。
一心同体ではない。一瞬ちょっと寂しい感じですけど。
いやいや、だから、はい、自分の頭の灰を自分で追えっていうのが大事の基本ですよ。何でも自分でやれっていう。自分でできる人同士が、お互いに譲り合って、
うん、
これは得意な人が適材適所でやるのは非常に居心地がいい形ですよね。ところがね、自分はこれやりたくないのに、妻だからやらされてると。夫だから やらされてるっていうとね、そこに不満が生じるじゃないですか。
そうですね。本来俺はやりたくないのに、私はやりたくないのにみたいな。
ね、こんな定食野郎の面倒なんか見たくないのに、こいつが無能だからやらされてるって。給料も稼いでくるから、しょうがないからやってやってるみたいなのはね、非常に不毛な関係だと思う。
まあ、それは不健全ですね。やっぱね、精神的にもね。
そうでしょ。だからそうじゃなくて、いや、実はどっちもやればできるんだと。ね。私だって金稼ごうとはいくらでも稼げる、自分だって家事なんていくらでもできるんだけ、実際 やらせりゃ自由自在にできる、いや、実際実践してる。そういう中で、でもまあ、今日はこういうふうにしましょう、こうしましょうって、平等に話し合って決めたらね、実に気持ちがいいですよ。まあ、私のところはそのようにして実践してるので、まあ、そうするとね、精神的な負荷がなくて、
ストレスない。
ストレスがなくてね、とても気持ちのいい友情関係に近いようなものなんですね。
なるほど、なるほど。まあ、でもそれもね、本当に、まあ、最小単位でのね、その関係性、まあ、そこからスタートするというふうに考えれば、
うん、それは
本当
に。しかもそういう両親のありさまを子供は見て育つわけだから、うんうんうん、お母さんが父親の悪口ばっかり言ってブツブツ言って家庭に不満を鳴らしていたら子供は果たしていい家庭を作るモデルをそこに想定できるかどうかっていう問題
ですよね。かなりそれはクエスチョンマークですよね、うん、それはね、うん、そうか。まあそうすると、まあその家庭という部分では、まあそういったお互いリスペクトという大前提ある。まあでもそこから発展してって、そういう 社会というのはやっぱりある意味団体の世界ですよね。ここ数年、例えば多くの団体、まあ企業とか役所の不祥事なんかが、取り沙汰されることが多いわけなんですけど、社会の組織内でもこういった個人主義を生かすことで状況が変わってくるというような感じになってくるんですかね。
当然そうだと思いますね。結局今のいろんな大きな問題が起こってるっていうのはですね、うん、責任と規律っていうことをどうしてもそのわきまえてない人が多すぎるからですよね。うん、
責任と規律、うん、はい。
コンプライアンスなんてことは非常に言われるけどもね、これはね、法律で定めてこうしようっていうことよりも、うんうんうん、自ら進んでこの規律を逸脱しないっていう、
うんうん、モラルです。
モラルの問題なんですよ。うんうん、そこをね、ちょっと勘違いしててね、何でも法文の条文通りにやらなきゃいけないっていうのはコンプライアンスだと勘違いしてる人はいるけど、そうじゃないんですね、多分。だからね、それはね、一人一人が切実にね、うん、この仕事は俺が責任を持ってやってるんだと思ったらね、うん、もしその仕事がですよ、うまくいかなかったらね、困るわけだから。自分が、とりもなさず自分が困るわけだから。うまくいくように、一生懸命やるでしょ、うん、それは責任をきちんと持たされてないで、なんでこんな仕事しなきゃいけないんだと思ってると、どうしてもまあいいや適当にやっときゃみたいなことになっちゃうじゃないですか。
そうするといい加減な問題が
生じてくるね、うん、ちょっと袖の下つかまして、まあまあ適当にやっとこうみたいなことになっちゃうわけです、
うんうんうん、
それはひどくなるっていうと賄賂沙汰になってきてですね、うんうん、接待ゴルフへ300回行くようなことになるわけですよね。
そうですね、一時が万事っていう、もうそれもそういう感じですよね。まあ、本当それこそ昨年のね、キーワードだった偽装の偽みたいな、そういうとこもやっぱりそこにかなりね、根っこがある感じがしますね。
そうです、
うん、
結局責任を持たされてない人はどうしても、うん、逸脱しやすいわけです、
うんうんうんうん、自分のとこに責任がないから、まあじゃあとりあえず、まあなんとなくごまかしちゃえみたいな、う
ん、だよくほら、うん、産直なんかでね、
はい、
誰々さんが作った野菜って言って、うんうんうん、ちゃんとサインがしてあって、そして顔写真までついてこう農協の販売所に売ってるというのね、はいはい、やっぱりなんとなく信頼できるでしょ、
うん、そうですね、
これならちょっと
ここまでやってるんだ、
買って食べてみようと、あれなんですね。
うん、
だからある意味では農村の方が進んでるかもしれない今、個人主義が、
なるほど、
あれ望ましい個人主義の形ですね。
まさに文字通り個人主義ですね、うん、あれもね、うん、私が作ってますよという、
そうそうそう、
じゃあ買いましょうという、そういう関係性が成り立つわけですね、
それで競うわけですよね、お互い、より良いカブラを作ろうとか、そういうの
じゃあ俺はもっといいの作るぞというような関係性になってくると、うん、なるほどなるほど、そうか、じゃあ責任と規律という部分においても、ですからなんかその条文とかなんかに書かれてるものじゃなきゃいけないっていうのは、まあある意味この西洋式の契約型社会のまあ悪しき解釈みたいな部分にな
って、ね、うん、ちょっとドイツ法的ですねイギリスはそうじゃないんですけど、イギリスには憲法がありません。
うん、
でイギリスでは非常に多くのことが法律でないもので動かされています。
法律でないもので、
うん
うん、条文になってない、
いわゆる法文化されてないで、うん、自然法的なもの、それから紳士協定のようなもの、
うん、
別に法律じゃないから守る義務はないんだけど、うん、みんなが紳士協定で決めたんだから守ろうっていうようなことですね、
うん
うん、例えば家並みなんかでも、ドイツなんかですと、もう壁の材料から高さから形からみんな細かに条例で決まってるんですよ。イギリスはそんなこと何も法律で決めてないけど、自分たちで申し合わせがあるんですよ。そうするとその申し合わせが優先するんですね。
なるほど。でもある意味その申し合わせの方が強い拘束力を、少なくとも精神的には持ちそうですよね。
そうですね。そうありたいですね。日本はむしろそっちに近いんじゃないかと思うわけ。だから明治維新の時にね、
うん、
最大の間違いはドイツ法を取り入れたことじゃないかと思うぐらいですよ。本当に。
まあそこはね、ちょっとね、もう変えられない部分ですけど。まあでも、そこはちょっとね、置いとくにしても、そうか。ね、やっぱり、イギリス的な、その、おもんぱかってという部分ですね。そうですね。そういう部分は。
お互いが気持ちよく暮らすためにはね。
うん、
お互いの自由をある程度制限し合いながら、自分たちの自由で契約してるんだっていうね。
うんうんうん、
何も誰かに言われて、お上に抑圧されてるんじゃなくて、自分たちが自由で契約してるんだから守ろう、ね、うん、
でそれが結果的には、まあ、自分たちの最大幸福になっていく、
最大幸福であり、うん、最大責任であり、つまり自由と幸福と責任ってものがもう一体になってるわけですね。
ここは大きいですね、自由と幸福と責任、 ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。作家の林望さんをお迎えしてのパート2をお送りしました。ぜひパート3もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。